はようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、イスラエルの人々が偶像礼拝をやめないために主の怒りが燃え上がるというところです。ここから神様は私たちに何を教えておられるでしょうか。今日の御言葉を聞いていきましょう。
詩詩記2章10節から23節。その同世代の者も皆、その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。その時主は裁き司を起こして、彼らを略奪する者の手から救われた。主が彼らのために裁き司を起こされる場合は、主は裁き司と共におられ、その裁き司の生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。しかし裁き司が死ぬと、彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも一層堕落して、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。
イスラエルの人々は主の怒りを買いました。それは偶像礼拝をやめなかったからです。イスラエルの民はそのために主から来る災いに苦しみました。苦しくなると主を求めるので、神様はその時の声を聞かれ、裁き司を起こされます。その裁き司がそばにいる間は、裁き司に守られて神様の御心を行うことができるのですが、裁き司に守ってもらっている間ではなく、裁き司がなくなってしまうと、また堕落して偶像礼拝に戻ってしまうという姿が書かれています。そのためにまた主の怒りを買うことになってしまうのです。これが今日の御言葉の内容ですが、ここから二つのことを学んでいきたいと思います。一つ目のことは、イスラエルの民は偶像礼拝を一度はやめてもまた繰り返してしまいます。同じように私たち人間は弱いので、自分の弱いところ、その部分は一度やめたとしてもまた繰り返してしまう。何かのきっかけがあるとその罪に戻ってしまう、そんな弱いところがあるのではないでしょうか。例えば麻薬の患者が一度警察に捕まって麻薬を完全にやめて出てくる。だけどまた何年か経つと、同じその麻薬の取り締まりによって捕まってしまったというニュースを耳にしたことはないでしょうか。もちろん悪いと分かっています。一度はちゃんとやめました。でもまた外に出てしまうと、同じように罪を犯してしまうということです。同じように私たちはそのような麻薬ではないかもしれませんが、自分の弱いところはないでしょうか。同じ罪を繰り返してしまうということはないでしょうか。でも自分の弱さを知っている人は幸いです。なぜなら、私の弱いところはここだということを知っていれば、それを避けようとして事前に壁を作ることができるからです。あなたにとってついついやってしまう罪、またはあなたが繰り返しやってしまう弱いところとはどんなところでしょうか。その罪を犯さないためには、どのような壁を作ったらいいでしょうか。あるご婦人でアルコール中毒の方がいました。 お酒を家からなくせばいいや、そう思って家にあるお酒を全部捨ててしまったそうです。しかしご婦人ですから料理をします。料理をするときに台所に料理酒がありました。これならいいだろうと思って料理酒を台所で飲むようになってしまったそうです。しかしそれが引き金になってまたお酒が欲しくなり、日本酒を買っては飲み、やめれなくなってしまいました。それをご主人に見つかってしまい、また一からのやり直し。今度は家には料理酒も置かないようにしたということでした。それによってやっとそのアルコールをやめることができたそうです。小さな料理酒という一本のものがあるだけで、それが引き金になってこの方はまたアルコール中毒へと戻されてしまいました。皆さんの弱いところはどこでしょうか。それに引きずり込まれないように壁を作るにはどうしたらいいでしょうか。皆さんも考えてみてください。また今日学ぶべき二つ目のポイントです。神様は苦しい時に叫んだら助けとなる裁き司を送ってくださいました。しかしその裁き司がいなくなると、イスラエルの民はまた前の罪に戻ってしまったのです。実はこのようなクリスチャンが残念なことにたくさんいます。どんなクリスチャンかというと、苦しい時だけ神様を求めるクリスチャンです。苦しい時に神様を求め、その時に神様に助けてもらうと、しばらくの間は神様が助けてくださったと喜びに満ち溢れて、礼拝も喜びに満ち溢れ、祈りにも賛美にも熱心になります。ですが、1日2日、1週間、1ヶ月と日にちが経ってくると、苦しいことがなくなり、祈らなくなってしまいます。苦しい時の神頼みだけの人たちは、また苦しいことがなくなると、しばらく経つと神様を忘れ、神様から離れ、この世の流れに流されてしまうのです。このようなクリスチャンはたくさんいるのではないでしょうか。皆さんはどうでしょうか。苦しい時の神頼みだけではなくて、いつも神様と交わっておられるでしょうか。ぜひどんな時でも、神様と交わるクリスチャンになってください。一般的に神様というと、助けてくれる神様、それだけが思い起こされてしまいます。例えば、あの神社に行けば受験の時の神様がいる。じゃあ受験生はそこに行って祈ろう。こっちの神社では交通安全の神様がいる。事故に遭わないようにここの神社に行って祈ろう。こういった具合です。でも私たちが信じている神様はそのような神様ではないのです。なぜなら私たちは信じた時に神様の子供とされます。つまり神様の家族になるんです。家族になるということはどんなことでしょうか。家族であればいつも時間を共有にします。またどんな時でもいつでも何でも話をします。それこそが家族です。同じように、神様ともそのような関係を持つことが本当の姿ではないでしょうか。神様は私たちを子としてくださいました。その時に神様は私たちの父となってくださいました。であるならば、いつでも話しかけるのがあるべき姿ではないでしょうか。頼む時だけではなく、今日ね、いいことがあったんだよ、で子供はお父さんに報告します。それと同じように神様に今日の出来事を報告したり感謝を話す、またはある時にはこんなに大変だったんだ、そんな悩みを打ち明けることもいいでしょう。いつでも祈り、いつでも神様と交わる生活をしてみてはいかがでしょうか。そうするならば自然と神様と交わっていますから、神様から力をいただくことができ、罪から離れていくことができます。苦しい時に神様が助けてくださるということも 自然とたくさん経験していくことでしょう。皆さんはどうでしょうか。苦しい時だけではなく、どんな時でもいつもそばにいてくださる神様を感じておられるでしょうか。今日一日、神様と豊かな交わりを持つ一日になりますようにお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。